イネコと
Tケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバーディー。6月になってますよ。
はい、6月になりましたね。
うん、梅雨です。
はい。
はい。先週から、旅人イネコ。
何改名したのかね。なんかね、
はい、
どうしちゃったの一体、
どうしちゃったの一体って
一体あの引きこもり
引きこもりイネコから、旅人イネコに
変貌したってわけですけれどもね、
幸せなことでございます。
はい、
先週お聞きになった方はもうお分かりかと思いますが、今週も引き続きですね、
はい、
イネコが旅した長崎を語る
語る、
長崎ガイドをする私イネコということで、
はい、
旅のねよもやま話をね、していきたいと思いますけれども、まあ、まずはオープニングトークということで、まあ私の予感ですけど、
予感ですか、
今週いっぱいでこの長崎の話が終わるかなって
っていうか盛りだくさんってことね。
そうなんです、先週は初日の、飛行機乗ってバス乗り継いで、ハウステンボス行きましたまで話した
それで1回も使ってんだもんね
2泊3日ですから、
はい、
今週は2日目の丸1日長崎で何をしていたかというね、お話をしようと思っています。もしかしたらじゃあ来週は最終日の長崎の、
そんなのねいいのかな
詳しく
詳しくね、
お話ししようかと思ってるんですけど、
はい、
そうするとですね、まあ再来週ですか、
はい、再来週ありますね、収録ね、
私、
高
知の話をすると思いますわ。
高知、
監督の生まれ故郷は、
高知、
高知県、
はい、
私、高知に行くんです。
上高知
いえ、上高知はもうすでに行ったことがあるんですが、
はい、
高知県、
高知県、はい、
に行く予定なんです6月中に。
なぜ今だ、
それはまたね、その時に詳しく話そうかと、
はい、わかりました。
で、生まれ故郷の監督がいらっしゃる横で、お話しするのもなんなんですけれども、まあ、そのうち私が高知県をガイドすることになるかと思いますので、旅好きの方はですね、ぜひレインボーマジックを聞いて楽しんでいただければと思いますし、めったに旅をしないという方はね、行った気分をちょっとでも
味わってもらえるように
と思っています。
はい、
さて、今週からは6月に入りましたので、今月の曲も変わりますね。
あ、そうですね、
はい、先月までは秘密をお届けしておりましたけども、6月、今月の曲はどんな曲になるでしょう。
はい、
ということで改めまして、この番組のお相手はシンガーソングライターの私イネコと
監督Pケンジ。
最後までごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲です。アルバムワンデーよりピラフ。バターの香りのピラフ、恋の味がした。並んで食べるとほら恋の味がした。スプーンがお皿の中、カチャリと音がする。一人で食べるとほら思い出しちゃうよ。やだね寂しい、恋をしてない、パラリちゃうよ。あたし愛を歌って、ちゃんと歌って、私のために。ネットでライブ配信ができるという、スティッカムというね、サイトで、前にライブやってたんですけども、
その頃に書いた歌です、これね、
はい、
これを書くちょっと前にわさびという歌を書きまして、
はい、
わさびピラフときたので、
はい、
3文字の食べ物で次の新曲を待ってるリスナーさんがいたという
そんないたのね、
はい、
わさびピラフ次なんだろうね、
そうからしはとかね、
からしですか、
いろんなヒントをもらってたんですけども、うんうん、ピンとこなくってそのまま保留を、
保留、まあ、そのうちね出てくるかもしれません。
この1週間ですけども、うん、私新曲を2曲書いております。
あ、そうだそうだそうだそうだそうだった、
うん、今新しいアルバムをね、これもワンデーもまだ新しいですが今年発売したばかりですが、うん、まあ、その次のアルバムを作ってますけれども、うん、そこに収録するための新曲2曲、う
ん、はい、
すでにその前に3曲ぐらい新曲があって結構次のアルバムは古いナンバーと本当にピカピカの新曲が半々ぐらいになってるんじゃないかと、
うん、あ、楽しみね、
楽しみね、
楽しみね、うん、
そんなこんなで、そのうちね3文字で言える食べ物の歌を、
はい、
うん、書こうかな
焼きそば
3文字じゃない
そうだ、
愛を歌って甘くとろける、愛を歌って、
監督でしょ、
キフリンココーナーというわけで、旅人イネコによる長崎ガイドさて先週お話ししましたのは、
はい、
1日目、
うん、
羽田空港から長崎空港に降り立ちまして、うん、そこから、高速バス、なぜか高速道路を走らない高速バスに乗って、
はい、
ハウステンボスに到着。
そうですね、
うん、で夜のハウステンボスを楽しみました、
うん、
ただただ闇雲に歩きましたさて、
はい、
朝が来ました、
うん、
泊まりましたホテルは、
うん、
大倉ホテル。
おー、ホテル大倉ですか。
そうです、
すごい有名なとこですね、
うんうん、JR 九州が持っている、
うん、
ホテルをフランチャイズ契約で大倉さんが経営してるんだそうです。
はいはいはいはいはい、
とおっしゃってました、
はい、
コンシェルジュさんが。
もう温泉もついてたんだよね。
そうなんですよね、うん、で私たちが、プランした宿泊プランが朝食付きということで、
はい、
うん、まあ、2泊ありますので、うん、2種類のチケットがありまして、洋食のチケット、
うんうんうんうん、
洋食ビュッフェのチケット、そして和食ビュッフェのチケット、
はい、
とありまして、
うん、
まあ、ちょっと和食にしました。
うんうん、
まあ、これからバスで移動ですわ、
ええ、
まあ空港の方まで行くんで、
うん、
また1時間半ほどバスに乗るんですけども、
はいはい、
そこから、長崎港に着きまして、長崎の港から今度は軍艦島にフェリーを乗るというね、
はい、
そういう乗り物三昧、
うんうん、
で、1日のこう行程で言いますと、
はい、
観光バスなんですけども、
うん、
長崎港で私たちは離脱します、
はい、
他の方は市内観光とかがあるんですけど、うんうん、軍艦島に行く人はそこで離脱、
はい、
でその後軍艦島の後、
うん、
どうするのかっていうと個人行動ですわ、
うんうん、
ね、で泊まるのはハウステンボス、
はい、
そこからまた1時間半かけて今度は長崎駅から、
うん、
鉄道で帰るっていうね、そういう
壮大な1時間半もかけて
すごい長崎を広くこう行ったり来たりするというね、はい、そんな2日目です、
うん、
ということで、
はい、
まず、私と、
うん、
まあ、友達ゆきちゃんは
ゆきちゃんは
もうゆきちゃん誰よって感じですけどゆきちゃんは、
はい、
観光バスに乗りました、朝食ビュッフェは和食、
うん、
乗り物を用意するゆきちゃんが、
うん、
脂っこい洋食よりはさっぱり和食がいいわ、
なるほどなるほど、
ということで、
うん、
和食バイキングを食べたら、
はい、
9時出発ですね、
9時ね、
はい、でバスに乗りましたら、
うん、
ただバス移動かと思ってましたらガイドさんがついてましたので、
うん、
でバスガイドさん 乗ってすぐにもう喋る喋る。
いや、まあベテランの方ですよね。
ベテランです、あのバスガイドさんと一緒にツーショットで写真撮って、ブログに上げたら、これゆきちゃん顔出しちゃってるよみたいな指摘をいっぱいいただいたんですけど、あの、
はいはいはい、
ゆきちゃんには顔に、あのハートマークで、顔ちょっと顔出し NG ということで隠してたんですけど、ガイドさんとのツーショットはそのままアップしてたら、ゆきちゃん顔出てるよって、これガイドさんだしゆきちゃんとはかなりお年の差がありそうな、
ありそう
ベテランガイドさん、
はい、
もう感動しましたよ。
あ、そのあのガイドに、
はい、
私、
幼稚園ぐらいの時、
はい、
バスガイドさんになりたかったんです。
幼稚園生の時ですか。
はい、
はい、
なんと
なく。なんでなんで。
なんか、
うん、
テレビで見たんでしょ、バスガイド
さん。前田さんね、
でなんかこうマイク持って喋って歌ってって、今やってることとあんまり、
あんまり変わんないね
でも、なんかすごいなって思って、で修学旅行などで同行してくださる、ね、はい、観光バスのガイドさんとかも、なんかスターじゃないですか。
そうですね、もう綺麗なね、若いかん、あの観光さんじゃない、バスガイドさんなんか着いた日にはもうみんなヒーヒー言ってるよね、
はい、まあ男性はそうなんでしょうね、でやっぱりこうね、こう光が当たってて素敵じゃないですか、
はいはい、
でね、お礼のお手紙とか書いたりなんか
して、なるほどなるほどね。
で本当に、まあ、最初バスが、ハウステンボスを出発しますけれども、
はい、
なんだっけ、大村湾という、
大村湾、
はい、長崎の地形で言いますと、九州のこう地図で言ったら左側にこうくぼんだ湾のところがありますが、あの湾をこうぐるっと回る形で、あと島、浮かぶ島々が長崎県なんですが、
はい、
この大村湾という湾を挟んで長崎の市街地がこうぐるっとあるわけですね、
はいは
い、で行きのバスは空港からその内側をこう走っていた、
はいはいはいはいはい、
で今度、まあ、2日目ですね、軍艦島に行くために長崎港に来ますのには、今度外側を、
外側を、
はい、で針尾島という島があるんですけど、
はい、
島を挟んでこう橋がかかっていて、それでこうつながってるんですね、
はい、
湾ですから海につながってるわけですよ、外のね、ですけど、じゃあどうして外側が通れるのかっていうと、こう島々がこう入り組んでるこの湾の縁のところにありまして、で橋がつながっていて、そっち側を通る、なので、大村湾を一周しているみたいな体ですね。
なるほどね、なるほどね。
2日かけて、
2日かけてね、
とっても風光明媚な、
そうですね、
景色も良くて、で、あの、ありがたいことに夜中に雨降るんですけど、昼間は晴れてまして、いつも。
あ、じゃあもう夜中に雨降ってさ、空気も綺麗だったんじゃないの？
空気も澄んでましたし、まあ、ちょっと軍艦島のところ着くまではちょっと薄曇りだったんですけれども、お天気に恵まれまして、眺めも非常に良かったというね、そんな感じで長崎港に着きました、で港でお昼を食べるわけですけども、まあ、そのバスガイドさんが途中途中案内してくださるわけですね、で最初ハウステンボスを出発してちょっと右手に佐世保市が見えるんですけども、佐世保のところでなんか奇妙な突起物、
奇妙な突起物、
細長い、それこそ先がこう先細りしている塔、塔が3つ立ってるんです。でこれが、佐世保の電波塔、
電波塔
と言いまして、
はい、
その海軍の電波塔だそうで、
ま
あ、いろいろ説があるんですけれども、ここからね、真珠湾攻撃せよっていうね、
なるほどなるほど、
信号を送ったと言われていますなんていう案内がありまして、へーって、
うん、
なんかこうあの原爆のね、あの 平和記念公園もありますけれども、
はい、
あこう戦争と密接している、
うん
うん、そういう長崎なんだなっていうのをちょっと感じて、ちょっと薄気味の悪いですね、
うん、
もう今は使ってないみたいですけれども、
はい、
その電波塔が3本ビュービュービュッと立っていて、ちょっとなんかこうね、
うん、
感じるものがいろいろありました、
はい。
それからほどなくして今度は左手にですね、うん、
はい、
オランダ村、
オランダ村、
旧オランダ村というところ、
聞いたことありますね、オランダ村ね。
私、うん、ハウステンボスというのは、
はい、
オランダ村のことかと。
なるほど。
新しくハウステンボスって改名したのかなぐらい思ってました。
ああ、なるほどなるほどね。
で、あのオランダ村の、
うん、
こう 見覚えあるテレビなどで、
うん、
見覚えのある映像として風車がある、
まあ、風車ね、オランダはね、
うん、でお花畑があ
るん
ですよね。
そうですね、
ハウステンボスもそうですから、風車があって、
はい、
お花畑があって、
うん、
あれここにもみたいなでガイドさんによると、まあ、最初、
うん、
まあ、バブルの頃ですね、
はい、
オランダ村が、
うん、
長崎県とともに、
うん、
作られまして、
はい、
その後ちょっと不景気の煽りバブルが弾けて、
うんうんうん、
で、つい、まあ、2000年以降でしたかね、
はい、
倒産いたしました、その後、
うん、
ハウステンボスが作られたということで、
なるほどなるほど、
うん、跡地に作ればいいものを
わざわざ
わざわざちょっと離れた場所に作ったんだなって、
はいはいはい、
でまんま残ってるんですよ。
あ、そのまんま当時のまんま、は
い、であの通り沿いに左手に、
うんうん、
風車がまだ全然綺麗ですよ。
もう
風車が見えて、もったいない、ここ。
もったいないね。
で今からその軍艦島を見に行く私たちですけれども、うん、
はい、
ここも廃墟化するんだって
なるほど、
まあ、取り壊して作り直すよりは、うん、
はい、
新しい土地に作っちゃった方が良かったのでしょうか。
多分そうでしょうね。
土地が余ってるのでしょうか。
安いんだと思いますね。
なんかすごくオランダもなんかもったいないな、
うん、
俺どうにかすればいいのにってちょっと思ってしまいました、
うんうんうんうん、
そんなこんなしている間に、
はい、
まあ、1時間20分ぐらいでしょうか、
うん、
メガネ橋というところに着くんですけど、
はい、
その間もですね、
うん、
ガイドさんはみんなが寝ている間、
はい、
視聴率 3% だったとおっしゃってましたがつまり 97% の乗客が眠っている間、はい、ずっと語ってくださるんです、
うん、
その内容は、
はい、
全てが日本史に基づくものです、
うん、
で長崎ですから、
はい、
もちろんその戦争の話、
うん、
原爆の話、
はい、
それから明治維新の頃の話、
うん、
でこの後我々は軍艦島に行きますけれど、
はい、
軍艦島の炭鉱の話、
うんうんうん、
あと軍艦島の後に出島という場所に行ったのですが、
はい、
そこでの鎖国の時代にポルトガル人とかオランダ人と細々と貿易をしていたですよね、はい、日本という国は、
はい、
その頃のお話などいまんさか、
ね、お前その 3% 入ってたの、
はい
ゆきちゃんは、
ゆきちゃんは、
うん、
0.1% 寝たり起きた
りなるほどね、
うつらうつらしながら聞こえてたよって、
うん、ちゃんと聞いてたんだ
割とちょっと3秒ぐらい寝落ちかかったかもしれませんけど、
はい、
あの学校の日本史、
うん、
はい、の授業とか、まあ、歴史の授業とかで習ってきたことなんですけど、
うん、
改めてこう、
はい、
頭に入ってきて、
うん、
あ、そういうことなのかと、
うん、
なんか、
うん、
新鮮でした。
あ、
学校の先生よりもバスガイドさんに教えてもらう方が分かりいいんだ
なるほどなるほど、はい、
という解釈です。
はい、
ということで、まあ、前置きが長くなりましたが、
うん、
その朝9時出発のバス、
はい、
まだバスから降りてません。
まだ降りてません。長いですね。もう今ね、放送開始から19分経ってますね。
これは何回ぐらいになるか。この後、軍艦島に行く前にちょっと寄り道をします、そこがメガネ橋という橋です。
はいはいはいはい、
というわけで、ちょっと休憩を入れたいと思います。ということで長崎のメガネ橋、
はい、
まあ、有名な観光名所です。長崎市の中島川という川に架かる石造り二連アーチの橋です、
はい、
でなんでメガネかというと、
うん、
二連アーチですからね。
なるほどなるほど、なんとなく想像できますよ、
う
ん、
で水面に映りますね、うん、それは、はいはいはい、そうするとちょうど円形が2つ並んで眼鏡に見えると
なるほどなるほど
いうことです、うん、でまあ日本最古の、
うん、
と言いましたけれども、はい、今かかっている眼鏡橋は、うん
はい、
つい先だっての、
うん
長崎豪雨の時に、
あ、はい、
この何川だっけ、中島川、
中島川
にかかる12ある8のうちの8つって言ったかな、
はい、
が流されたと。
ああなるほど、なんか結構ね流木とかね引っかかってね、
そうなんですね、
流されちゃうんだろうねきっとね。
そうなんですね、うん、で長崎という地形は、
うん、
先週もお話ししましたけど海沿いに向かってこう急斜面で山がもうほんとせり出している感じの地形ですので、
うんうん、
水の流れが勢いがすごい速いわけですね、うん、で山からですから、
うん、
まあ、流木などが引っかかってしまって、うん、この橋が建て替えられましたっていう、まあそんなお話でした、
はい、
でこの川のほとり、
うん、
アジサイがすごく綺麗でして、
うんうんうん、
なんとなくその風情が、うん、京都の桂川にもちょっと似てるかなっていうような、まあ
京都
の
ね、
はい、うんうん、風情がね川の周りの風情が、はい、そんな感じに見えました、
うん、
でそこのバス、
はい、
バスですから、
うん、
で本当、まあ、都心みたいなもんですね、
うん、
ちょうど、うん、そうね日本橋とか大手町あたりの感覚でしょうかね、そこに路面電車が走ってるようなイメージの感じなんですよ、長崎市の市街地、うん、もう本当町の中心部です、このメガネ橋というところがね、うんはい、だから大型のバスを止めるところが意外とないんですよ、う
ん、ないんだ。
でそのメガネ橋を見学するためにご協力してくださっているのが、
はい、
江崎別光店というね、
江崎別光店、
有名な別光、長崎の別光を作っているお店なんです、
はい、
そのお店の前に止めてさせていただけるということで、ガイドさん曰く、
はい、
そのバスに帰ってくるときはどうぞお店の中を見て、
うん、
ああ東京に帰りたいな、大阪に行きたいなというささやく声のものを買って差し上げてくださいっていう。
なるほど、まあ、駐車場使用料をお客さんに払わせるというところですね、はい、
なんかささやき別行っていうのがいるらしくて、
ささやき別行ね
私もささやかれてちょっと買いました、
うん、はい、はい、
まあ、その後、
うん、
まあ長崎港に行きまして、軍艦島に行く人チームだけ降ります、
うん、
バスを、
うん、
で私とも入れて4組しかいませんでした、
はい、
うん、で私とゆきちゃんは長崎港から軍艦島を目指すわけですが、
うん、
そこでちょっと時間がありましたので、
うん、
近くのそうね関東でいうと、
うん、
イオンみたいな大きいスーパーマーケットがありまして、
チェーン店みたいですね、
そうですね、うん、それはユーミーというね、
ユーミー、
あなたの言う、
あなたの言う、
私をのみ、
み、
ユ
ーミー、
ユーミーというね、
はいはい、
そこのフードコートで、
はい、
ちょっとお昼を軽く食べまして、
はい、
そして乗船しました。
うん、
で、軍艦島と言いますと、
はい、
まあ、島ですけれども、
はい、
いわゆる炭鉱、
うん、炭鉱ですよね、これね、
の、あ、まあ、炭鉱で栄えた町と、うん、で、まあ、今は閉山してしまいまして、はい、どんどんどんどん廃墟が進ん、うん、廃墟化が進んでいると、
はい、
でもう上陸も、
うん、
ほんと 2,3 年前まで行けてたところももうアウト、
あ、なんで、
もうガラガラ崩れてきて危なくて、うん、中に入れないということで、
なるほど、
うん、なので次長崎に来た時には、
はい、
もう上陸禁止の島になるかもしれないということだったんです。
え、一応世界文化遺産ですよね、
そうです、
ね、
はい、
2015年ですか、
そうですね、
登録され、あの世界文化遺産に登録されておりますけれども、
はい、
見れなく可能性あるの、
まあ、外から遊覧船で見ることはできますけれども、
はい、
上陸すること自体は、
はい、
もうあと何年できるか なっていう状態だそうです。
はいはいはい。
で、まあ、皆さんご存知の通り、本当外から見ると軍艦にそっくりな形の島ですけれども、もともとはそうではなくって、普通に島の形だったところをこう埋め立てて、要塞型の、こう岸壁を作ってね、このようないでたちになったという歴史があります、ね、私行くまではなんか座礁した軍艦かなんかに人が住み着いてるのかなとぐらい
でっかい軍艦がね、なるほど、ね、まあ、でもそれに見える形ですよね、確かにね、
本当に軍艦に見えます、
軍艦に見えますよね、
で、まあ、最初ゆきちゃんは、軍艦島なんて廃墟見てどうすんの
言ってましたね
って言ってたんですけども、もう次来た時には上陸できないかもしれないっていう、そのレアなね情報を聞いたらぜひとも今回行っとかないとと、
まあ女性はね期間限定とかね弱いですからね
ということで、で、私はというと、もう一人の友達ね、ナナちゃんっていう友達がいるんですけど、そのお友達は去年だったかな、一昨年だったかな、に軍艦島行ってるんですよ、で軍艦島とか出島とか行ってきたみたいなね、話聞いてたんですよ、だから私も行ってみたいな、だって帰ってきたら奈々ちゃんと話合うじゃん、
また確かにそう
見た見た、みたいな ね、 ね、その話盛り上げるために行ってみたいな、でそのまあ上陸できなくなるかもしれないっていうね、まあすれば軍艦島が朽ちていくからなんですけれども、まあ監督には今リーフを渡してますけど、本当海の真ん中にポカッと浮かんでるんですよ ね、
そうだね、
船がこう悠々、と、
はいはいはいはい、
あの航路をね走ってるみたいに、だからちょっとでも台風とかが来るとものすごい波で、この、軍艦島の建物が全部波かぶるぐらいの高波が来るんですって、だから波と風でどんどんどんどんこうね、風化していくっていうか、でそこへ持って、まあ、行った日はちょうど、クルージングの船に乗った時には晴れてきたんですけども、どんなにお天気が良くても、波が荒ければ上陸できないと、
もうそれはそうだろうね、
そう、あの写真でご覧の通り、港になる部分が少ないの、
そうね、なんか本当に船だよね、これね船に見えるよね
着岸できるところもね、やっぱり波が荒いと無理、
危ないでしょうね、
危ないですから、
脱走してしま
う、だから、そのこうもう何度も何度も行っても上陸できないかもしれませんと何度もアナウンスって
言います、
で、あのガイドさんのお話によると、年間通して120日しか上陸できないんですって、3分の1、
じゃあ何これ、
行っても上陸できなかった残念って、
上陸できる確率の方が
少ない、
少ないわけですね、
お天気が良くても波が上がってればということですので、風があったりするとね、上陸できないということでどうかなと思ったんですけど、まあ、私たちは日頃の行いが良くて可愛いので上陸できました、
次行って
クルーズの会社は、代表的なのが4社ぐらいあるって言いましたかね、私は、ヤマサ海運株式会社の運航する船で上陸してきたんですけれども、まあ、会社によっていろいろと、まあ、特色があるみたいですが、こちらの会社では船内のガイドと同時に上陸した後にも、要所要所のポイントで、ガイドのおじいちゃんたちが当時の様子を語ってくれたりもしました、さて軍艦島について聞きたいことある？
まあ炭鉱だったんだろうけど、なんで辞めちゃったのって話よ、まあ確かにその燃料がね、どんどんどんどん変わっていくんだろうけどね、近代になって、
本当その通りです、石炭の時代ではなくなったので、まあ、夕張炭鉱も閉山となりましたけども、こちらの羽島炭鉱、軍艦島軍艦島と我々は言っていますけれども、地図上の名前は羽島と言います、端っこの島と書きます、長崎でも最西端に位置する島だそうですよ、で羽島炭鉱という炭鉱、 どこだって言ったかな、なん結構でかい鉄工所じゃなくて造船所みたいなところが経営してたの。
三菱重工。
あ、そうそう、それそれそれ、うん、うん、で三菱重工が撤退することによって、
はい、
1974年に閉山しましたということで。
あ、これ生まれてからすぐもうすでにもう閉山したんだね、これね。
ということは私も監督も生まれていたんですよね。
そうですね。
そう思ったらですね、うん、その頃までは本当にこうあの夜の、ねね、明かりがこうこうと照ってるこの軍艦島の写真を今監督には見ていただいてますけども、ね、こんなに華やかな豪華客船に見えるような、ね、繁盛の仕方だったにもかかわらず、うん、今ではもう瓦礫の山になっていて、うん、建物もガラガラと崩れてきそうな感じで、はい、中にはそうそう立ち入れなくなってしまったということで、朽ちるのが早いなというね。
なるほどね、
うん、
なんやパンフレットね、これ見てるとね、学校や病院、商店、映画館、パチンコホール、
はい、
娯楽施設も揃っていたと。
そうなんですよ。
すごいね、なんかすごい、もう一つのなんかなんていうの、国、
うん、
うん、コミュニティですね、これね。
そうですね、5000人近くがね、一時は住んでおられたということで、
はい、
まだ あの街頭テレビとかを見ている時代に、こちらの羽島炭鉱では建物の上にアンテナがいっぱい立っていて、うん、はい、各部屋でご家庭でテレビが見れたとかですね。
最先端だ、
時代の最先端を言っていたそうです
よ、
うん、そのぐらいこう、うん、にぎわっていた、うん、もう街ですね、
はい、
うん、それがこんなにもなったんだなっていうのは本当行ってみて、うん、で本当触っちゃいけないんですよ、もう何もかも。あの手すりが区切られていて、ほんのちょっとしか上陸できないんですね、場所的には、
うんうん、
でその手すりよりも向こう側に例えば自分の帽子を落としちゃった、
はい、
とかって言っても拾っちゃいけないんです。
拾っちゃいけないの？
もうあの
持っちゃいけないんだ、
世界文化遺産ですから、はいはいはい、そこから物を持ち帰るなんてことはしてはいけないということで、
うん、
石ころ一つ持ち帰ってはいけないし、
はい、
また風も強く飛ばされてはいけないので、日傘であり雨傘でありも、あの見学する際には傘はさせないという、
はい、
あのいろんな誓約書を書かされての上陸でした。ここをやっぱりね、見といてよかったです、
うん、もうね、
うん、
いつね見れなくなるのかってとこでしょ。
こんだけ時代の最先端だったんですけれども、お風呂はやっぱり水が貴重で、真水が貴重ですね、なので、海水でお風呂だったんだそうです。ということでね、だんだんこう時代がこう先に進んでくると、お水の管理なんかもね、はい、進んでいったというような、はい、歴史、長い歴史のある、
はい、
まあ、島ですけれども、本当軍艦、
本当軍艦、形軍艦だもんね。海の上にね浮いてるし、うん、昔のね写真見てもなんかすごいねこれね。
上陸した時はね、
うん、
ふーんっていうね、うんうん、確かに、うん、あ、もうちょっとあっちまで行ってみたかったなぐらいだったんですけれども、
うん、
でまあそこからまたあの船に乗りまして、はい、今度はぐるっとこうね、
うん、
半周ですか、うん、反対側を見にね、
はい、
遊覧してくれたんですけど、周りから見たら本当に軍艦です、
うんうんうん、
でこんまあすごく大きな軍艦なわけですけれども、
はいはい、
ここに5000人もいたんだなということにちょっと驚きますね。
ねえ、そうですね、うん、
で当時学校の先生をね、
うん、
されてた方は、
はい、
お子さんのお父さんがどのあたりで働いてるのかっていうね、
うん、
いうことをこう一人一人把握していくのに、
はい、
深さ800メートル下、そこからさらに2000メートル向こうの海底をね掘ってるみたいなね、
うんうん、
お父さんたちに会いに行った学校の先生もいたそうです。なんか炭鉱ってすごいな、ちょっと怖いお仕事だなって、
そうですね、
思いまして、
うん、
まあ、話で聞いたりあるいは世界遺産ですので、うんうんうん、テレビでやったりするんですけど、やっぱりそこの風を感じて、
はい、
生で見ると、
うん、
感じるものはいろいろとありましたよ、
はい、
うん、ですのでまあぜひね、
はい、
機会がありましたらあの旅行会社が、
はい、
この軍艦島ツアーみたいに組んでるもので、うん、ほぼクルーザーが埋まってるみたいなんですよね。
あ、うん、ツアー客で
だから私たちみたいに行き当たりばったりでっていうと、うん、結構間口が狭いらしいんです。
あ、なるほどなる、まあ、行くなら前もって計画して行った方が確実
だ、うん、確実だし、うん、そこの上に年間120日しか上陸できないというちょっと、うん、あの賭けみたいなことをね、はい、感じながら、まあ上陸できなくても外側から見れば、
はい、
うん、まあ、そうね、海が荒れると本当近づけないそうです、
ね、そうですね、
船が出ないこともあるそうですけれども、うん、ラッキーだったら、うん、軍艦島に上陸できる。あと何年、はい、
そうね、
でこうね、保存することを考えているそうですけれども、うん、どうやって保存するんだろう
ね。高波がね打ち寄せてますからね。
そうなん
です、移動するわけにもいかないし、
ね、なんかこう作り変えるわけにいかないでしょ。
そうですよね。
世界文化遺産に登録されると生地触れないっていうのもありますね。だからこれどうやって保存していくのかと思うと、このままやっぱりどんどん朽ちていくのかなっていう ね、なんとなく儚いものをね、
はい、
こんなに一世風靡したのに儚いなというものを感じました、
はい、
ということでここまでが、うん、
軍艦島
長ということで、梅雨時ですけれども、
はい、
旅はいかが、うん、お出かけモードという曲をお聴きください。シュピドゥバッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタ
ますよ。
なんかもう喋り疲れてきた。やっぱバスガイドさんってすごいな。
それ毎日やってんでしょうからね。
そうでしょうね。うん、さて続きましては、はい、軍艦島から港に戻りまして、ね、ここからは私たちの自由行動となりました。
はい、
で、前の日にホテルのコンシェルジュさんに、うん、あそこも行きたい、ここも見てみたいとかいろいろ言ってみたんですけれども。
はい、
まあね、あさっての方角、
まあ、いろんなものが点在してるというか、
はい、長崎港の、うん、港、はい、フェリーの船着き場から、うん、出島はすぐなんです。
あ、出島ね。
で、うん、平和公園と行きたかったグラバー邸、うん、
はい、
グラバー園は、はい、反対、
正反対ね。
そうなんです。
地図の端っこと端っこにありますね。
そうなんですよ。これはちょっとどっちかを削らないと結構いい時間になってるんですね。遊覧もしてるので、
なるほどね、
上陸できて遊覧して戻ってきてるのが15時過ぎでしたから、
はいはい、
出島はすぐ戻ってこれると思ったので、そこから我々は路面電車に乗りまして、
はい、
でグラバー園の方に行ってみました。でこちらには大浦天主堂と言いまして、はい、日本で残っている最古のキリスト教の教会ですね。
なるほどなるほど、
うん、で大浦天主堂とグラバー園がありまして、でその辺まで、路面電車に乗りたかっただけなんですけども、まあ、乗って乗ること10分足らずですね、10分も乗ってなかったですね、
はい、
で、グラバー園に到着します、
うん、
でこの大浦天主堂下という駅で降りるんですけど、ええ、うん、そこから、うん、まあ、ちょっとこう坂道をね、
はい、
こう登っていくんですね、
うんうんうん、
天主堂に行くにもグラバー園に行くにも坂道を登っていくんですよ、
はい、
の 坂道というと、うん、京都の清水寺の手前の三年坂といいまして、うん、お土産屋さんがこういっぱい並んでいる坂道があるんです、
うんうん、
監督京都行ったことありますか、
うん、ありますけど全然記憶ないね
本当ですか。
いや清水のその何通路は覚えてますけどその前後は全然覚えてないですね。
ああそうですか。清水寺に行く前、うん、手前にある三年坂という、うん、そんな感じなんですけど京都はもう和テイストですよね建物が、うんうん、と比べればこう明治維新の頃に張っていたというか、うんうん、洋館がこう並んでいて、
はい、
あのなんていうのこじゃれた感じの坂道、
うん、
カステラ屋さんがいっぱいあったりして、
うんうんうん、
そこは修学旅行生でにぎわっています
、はいはいはい、
その坂道をわっせわっせと歩いて、
うん、
一番最初に見えてくるのが大浦天主堂です。
大浦天主堂ね、うん、はい、
でこう教会が見えてきて、うん、そこをちょっと右に折れていきますと、
はい、
グラバー園に到着します。
ねえねえさっきからグラバーグラバーって言ってるけどねグラマーなの、うん、何なの一体これ。
グラバーさんというね、
はい、
人がいらっしゃいまして、うん、その方が住んでいたお宅です。
はい、
で私もグラバーグラバーグラバー邸とかよく聞くんですが、うんうん、何者
そうだよね
というのをよく知らんでいましたが、
はい、
監督が知らないのはちょっとびっくり。
なんで？
坂本龍馬と縁があるからです。
あそんなにあるのこの人。
はい、
うん、
坂本龍馬が、はい、なんていう名前のでしたっけ、なんか結成するんですよね
会社。海援隊？
海援隊ではなくって忘れちゃった。
坂本龍馬が
そう
入ってるやつ。
そう、うん、出島でいろいろと学んで坂本龍馬が、
はい、
海援隊じゃなくてなんだっけな、
うん、
忘れちゃった、
はい、
でその商売取引をこのグラバーとしているんですよ、うん、
なるほどなるほど、
うん、輸入貿易とか商品を輸入したりとかしたんじゃないでしょうか、うんうん、あと朝ドラで、
うん、
私朝ドラ見てないんですけど、五代様？
五代様、うん、
あの人が演じたやつ
、うん、あの人は何
忘れちゃった
忘れちゃったね
朝ドラ見てないから、
うん
うん、五代様大阪でね、はい、あの商売をして、うん、大阪の貢献したっていうのは NHK のドラマでやってましたけれども、はい、その五代さんもここの、うん、長崎で、商売を学んでるんですね、うん、でそのグラバーという方は、
うん、
まあ一代で成し遂げた人ですよ。お金持ち、
金持ちね、
うん、でグラバーさんのみならず、
はい、
フレデリック・リンガーさんとか、
はい、
ウィリアム・ジョン・オルトさんとか、
はい、
まあほら長崎から日本茶を世界に広げた成功者がウィリアム・ジョン・オルトさんね、うん、
なるほどなるほど、
うん、でいろんなこう長崎にこう尽力したその外国からいらした方がその辺りに住んでらして、うんうん、そのお宅が今資料館として開放されているんです、うん、
なるほどね、
うん、
はい、
でそうだな、どれぐらいの広さだったかな、結構広いんですよね、
うんうん、
で山の上に坂道登った後、
はい、
階段が待ってまして
、うん、
で階段を上がって上がって上がっていくと、
うん、
こうグラバーへの、うん、まあ、入場口に来ます、
はい、
まあ、そこで入場料を払って入りましたら、うん、今度は上り坂のところにエスカレーターがついてて、うん、ああよかったみたいな
エスカレーターって言ったね、楽ですね、はい、
そして、長崎の街をこう見下ろせる、高台ですから、
ね、
見下ろせる素晴らしい眺めでしたの、
うんうん、
ああ成功者は高いところがお好きなんだな、
う
ん、
なるほど
ある晴れた日オペラバタフライ
はいはい知ってますよ、
蝶々夫人、
うん、
これを、作曲したのが誰だっけもうなんかド忘れオンパレードですけれども、
うんうんうん、
この蝶々夫人を歌った、はい、プッチーニだね、
うん、
と三浦玉城という、うん、オペラ歌手、日本人のオペラ歌手、はいはい、蝶々夫人を歌った日本で初のオペラ歌手と言われてますよね、うんうん、世界的に有名になった日本初、うんうんうん、まあ、オペラ歌手三浦玉城の像などもありまして、 なんかまるで、うん、まあ、このマダムバタフライというね、蝶々夫人という物語は長崎を舞台にしてるんですけれども、うん、まあ、まさにここのグラバー園、グラバー亭から眺めた景色と、
はい、うん、
このグラバー亭のマダムなんじゃなかろうか、
なるほど、
と思わせるような、ね、うん、素敵なところで、
はい、
なのでここのグラバー園のことを別名、
うん、
マダムバタフライハウス、
マダムバタフライハウス
と呼ばれているそうですよ、はい、ここを歩き回ってもうくったくたよ
坂でねエスカレーターありましたけれどね、
暑くて、
うーん、天気良くてよかったじゃん、
お天気良かったので見晴らしも最高、
う
ん、
そうだね、
うん、でその後私たち急がなければなりません、いろいろ見たければ、
うん、
いそいそ回らなきゃいけない、
はいはい、
その後もう一度路面電車に乗りまして、もっと来たところに戻ります、はい、そしてい
よいよ
出島に行きました。
出島はね、学校で慣れましたから
有名ですよね、
有名ですよね、
どこが島よというぐらい陸続きです、
うん、
先ほども申し上げましたように、う、路面電車こそ走っていますが街並み的には、はいはい、うん、ちょっと前の日本橋とか大手町かなみたいな感じなんですよ、
うん、
で、もともとはこれ島だったんですけれども、うん、どんどんその出島がというよりは周りが埋め立てしていって、うん、まあ、陸続きになってしまいまして、このつい、
うん、
去年、2016年かな、うん、についこの間、うん、出島 の、
はい、
その川のほとりのところから、川というか、まあ、海なんでしょうけれど、
うん、
橋をね、
うん、
渡したということで、
うん、ダメじゃんそんなことしちゃ、
だから橋を渡したので、まあ、そこから行くと島に行くっていう感じがしますけど、うん、両サイドは土地つながっちゃってるんです
ね。つながっちゃってるのね。
はい、つながっちゃってるんです。で、まあ、出島の中に今行きました、
うん。
門番がそれらしい格好で待ってくれていて、
うん、
何の知識もなければ、
はい、
これは日光江戸村かな。
何、憲兵さんみたいな門番がいたんですか。
うん。
うん。
うん、で、まあ、出島の歴史については、まあ、私が語るまでもなくリスナーさんの方がもっともっと詳しいと思いますけれども、はい、
うんうん、
まあ、そもそもはポルトガル人をここに集めたということで、
はい、
で貿易の掌握と、うん、それから、うん、まあ、キリスト教の布教が広まらないようにするためにポルトガル人を集めて、
はい
はいはい、で、天草四郎でしたって、
はいはいはい、
ね、島原の乱がありましたね、で、その例以降ポルトガル人を締め出すわけですね、
はい、
でポルトガルの来航を許さなくなりました、
はい、
後に、もぬけの殻となったこの出島にオランダ人が住み着きまして、
はい、
そこでその先ほど申し上げた通り五代様といい、
はい、
あと坂本龍馬といい、
うんうん、
このオランダ人、まあ、蘭学とかね、
うん、
ありますよね、
ありますね、
オランダの人たちがいろんな日本の産業の発展に尽力した町だということです、うんうん、
お前さ、
うん、
何も見ないで喋ってるけどさ、
私すっごい真剣にバスカットさんの話聞いてきましたから。
もうすごいね。うん、これよく覚えてるね、これね、すごいことだよ。うん。
やっぱりね、教科書で勉強したのと違って、
うん、
行って肌で感じてくると、
はい、
なんかこう頭に入るみたいなんだよね。
うんうんうんうん、
もっとでも若い頃に行けばよかったのかなとも思ったんだけど、
はいはい、
じゃあ修学旅行とかで行った東北とか。
うん、
京都奈良とか覚えてるのかって言われたら、
はい、
その時に入ってきてるものはあまりないので、
ないので、
うん、やっぱりこう大人になってから行くとね、
はい、
行ってみて聞いてってするとこうも違うのかなって、私日本史苦手なんですよ。
あ、苦手なの？なんか今なんか結構詳しいそうじゃん、うん、やってること
は。平の忠常のこと、平中将とか言って。
さすがにそれはないな。
平中将。
平中将。
先生を泣かせたって俺は今まで何を教えてきたんだみたいな、
うん、
そんな私でさえへえってこうね、
はい、
頭に入ってきたというか、
うん、
うん
うん、
まあ、そんなこんなで今週はそろそろお別れの時間が来てるん
です。もうですか。
はい、
はい、
まあでも2日目、
うん、
まあ、ぐるっと回って軍艦島行ってぐるっと回って、
はい、
グラバーで行って出島まで来た。
あ、素晴らしいですね。なんか濃密な旅行ですねこれね。
そうですね、うん、このあと若干いろいろうろちょろしてからの2日目が終わるわけですけど、それはまた来週。
はい、わかりました。もうね、リスナーの皆さんもね、はい、ちょっと長崎行った気になったでしょうかね。
まだ長崎の方が聞いてらしたら、そこは違うよってね。
違う違う、勘違い。
間違ってる間違ってるっていうね、うん、指摘もあるかと思いますけれども、
はい、
まあ、私が行ってみて、
うん、
あ、長崎の人は、
うん、
いい人ばっかり。
いい人ばっかり？
いい人ばっかりだった、
うん、
あ、こんなにもいい人ばっかりだったことってないかな。
うん、
どこ行っても、
どこ行っても、
うん、うん、普通の人がいい人ばっかりだったのと、
うん、はい、
あとこう原爆ね、
うん、
落とされた町、はい、じゃないですか、広島と長崎って。でもなんて言うんだろう、そういう負のイメージがないんだよね、
はい、
なんかこうね、
うん、
ポジティブ、
ポジティブ、
何を語ってくれても、
うん、
こんなことがありました、
うん、
そして乗り越えてきましたっていう、
うんうん、
そのポジティブな語り口調なんですよね、
はいはいはい、
それがすごく、うん、あの悲しい出来事もあったし、
ね、
まあ、島原の乱なんかもそうですけれども、はい、そういうキリスト教の迫害があったりとか、うん、いろんなことがあったんでしょうけれど、
うん、
全てをこう受け入れて前へ進んできた長崎県民のお人柄っていうのをものすごく感じたの、
うん、
それは声を大にして言いたいこと、
はい、
今回の旅で一番感動したのは長崎の人たちです、
うん、
はい、
うん、
ということで、
はい、
今週も、
うん、
すんごい喋った。
喋ったね。
倒れそう。
倒れそう。勝手に倒れてください。
ということで、次週も、
はい、
長崎について語りたいと思います。ごきげんよう。
さよなら。